このポッドキャストでは、レゴンとカレーが、カグルなどのデータサイエンスに関連する情報、新しい働き方、量子コンピューター、XR 等について話します。はい、156回目というところで、そうですね。今回、この前かな。私、iPad mini を買いまして、結構欲しかったんですけど、年前ぐらいから。で、注文して、結構今人気みたいで、1ヶ月ぐらい、はい、経って、ようやく届いて、おとといかな。届いたんですけど、そうですね。はい、まあ、手のひらサイズで、今回の iPad mini は、Apple Pencil も使えるというところで、はい、そうですね。今回は、これまで毎年紙の手帳とか使ってたんですけど、まあ、今回は iPad mini も買ったことで、紙の手帳なしで今年はやっていこうかなとか思いつつ、そうですね。ちょっとアプリとか整理してたりします。カレーです。
はい。なんか私の場合逆に今年は紙で攻めてみようと思って。うん、なんか
紙の、はい。
ルーズリーフをちょっと大量に買って、はいはい、今いろいろ情報まとめてたり。ルーズリ
ーフ。は
い、
そうなんだ。
なんかこれがいいんじゃないかっていう、はい、仮説のもと今やったりしてますね、は
い。面白いですね。
はい。で、私の方は、とりあえずちょっと先週旅行行ってまして、はい、それでいろいろタスクが溜まってて、やっと、はい。昨日今日あたりで片付き出したんで、はい、ほっとしてます。はい、レゴンです、うん。
なるほど。
はい。
結構、どっか行かれてたんですね、この2週間というか。
そうですね。ちょっと、まあコロナが結構、
うん、
心配な部分も
確かに
ありましたけど、まあなんとかこっち戻ってきても、うん、PCR 検査とかやって、はい、まあ陰性だったんで、はい。まあなんとか無事旅行も、うん、はい、帰ってこれてよかったです。
なるほど。
うん、
はい。それでは、一つ目のお題に行きましょうか。はい。今日は、そうですね。PyTorch TensorFlow Deep Learning Framework はどっちを使うべきか問題2022という記事が、そうですね、公開されていて。
うん。
まあ、このポッドキャストでも何回か取り上げたこともあると思うんですけど。
ね、はい、まあ、多分シェアがどんどん変わってきたりとか、
は
い、
うんうん、
状況は変わってきてるんでしょうけどね。はい。はい、今までも何回か。はい。はい、
そうですね。
取り上げてますね。
取り上げてるというので、まあ今回は一応ね、2021年版、うん、まあ22年なので、2021年までの、はい、状況というところで、まあ、TensorFlow と PyTorch の、まあ、特色というか、
うん、
そういうところを書いた後に、検索トレンドでの比較と、あと研究で使われているかというところと、カグルで使われているかという、まあ3つの観点で、まあ、比べていると。いう記事になってますね。
うん、
はい。で、まあ、検索エンジンでのトレンドとしては、TensorFlow が、まあ、少しずつ下がってきて、まあ、このグラフだといつぐらいかな、2021年2月とかぐらいで、まあ、並んでて、最近は PyTorch の方がちょっと超えてるかな、みたいな感じに見える感じですね。検索ボリュームとしては。うん、
はい。
うん。まあ、多分そんな変わんない、まあ、どっこいどっこいかなっていう感じですね。さ、今の、うん、はい、検索ボリュームとしては。
はい。
うん。で、この次の研究論文での活用数としては、そうですね、論文ではもうかなり PyTorch が増えてきていて、
うん、
そうですね、PyTorch が研究論文だと8割ぐらい占めてるんですかね。
うん。
うん、かなり、増えてきていて、TensorFlow も5割以上あったのが、最近では2割ぐらい落ちているというグラフになっているので、うん、やはりなんか自由にというか、なんていうんですかね、細かい差別化を図りたいというか、調整をしたい研究とかだと、PyTorch の方が増えているというような見え方になっているのかなってことですね。
そうですね。あと、まあ、うん、この引用元が Paper with Code って言って、はい、でその論文と一緒にコードも掲載されているサイトですけど、はい、やっぱそこで、うん、こういう実装どうなってんだろうと調べると、うん、大抵 PyTorch なイメージがありますね。
うん、なるほど。ね、次の、まあ、カグルはこれ、この、確か前も取り上げた、なんでしょう、ステートオブデータサイエンス&マシンラーニング2021っていう、うん、カグルのアンケートの結果で、はいはい、確かこのアンケートの結果も見たんですけど、
そうですね。うん、
はい。これで言うと、現状、フレームワークの利用率というので、まあこれは LightGBM とか CAT Boost とか、まあいろいろなライブラリが含まれる中で、どのライブラリを使ってますかみたいなので、確か複数回答ありだったと思うんですけど、
うん、
そうですね、2021年は PyTorch が、30.7 なのかな、これ。で、TensorFlow が 52.6 というとこなので、そうですね、TensorFlow の方が使っている方は多いというとこになっていて、はい、カグル上だと、TensorFlow を使っている方の方が多いという結果になってるんですね、この調査だと。
はい。
うん、そうですね。 結構、カグルだとなんか、PyTorch 使ってる人が多いかなっていう印象もあったんですけど、
うん。
うん、まあ、そうでもなくて、そうですね、TensorFlow 使ってるんだっていうのが、なんか改めてこの研究論文とかとの対比を見ると、なんか、研究でも使われているなら、カグルでも使われてそうなもんだけど、でも、まあ、そうでもないというか、そのアンケートの結果では、こういう結果になったというところで、なんか、そこが面白いなとかって思って見てましたね。
はいはい。まあ、自分の中の勝手な想像ですけど、まず、なんか、カグルでテンサーフローの方が大きいのは、やっぱり TPU とかそこら辺が使えるっていうのが、
確かに。
うん、なんかまだまだ需要がありそうで、はい。そっちの方でメインで使われてて、で、まあ、その、論文的にはやっぱり、どんどん PyTorch は、シェア伸ばしてるんですけど、
はい。
ですかね、その、論文とかの後のビジネスでどうデプロイするか、そのモデルを実際使うかってなった場合には、うんうん、やっぱりまだ TensorFlow の方が全然強くて、
うん、
それでそういう Keras みたいな簡単なものもありますし、それで、あとは、TensorFlow Lite みたいな、そういうモバイルで動かす系とかも結構やっぱ TensorFlow がなんだかんだ言って使い勝手が良かったりするんで、うん、そういうところでなんか住み分けという感じになってるのかなっていう気もしますね。
うん、うん、なるほど。そうですね。そういう意味では、実務やってる方とかも含めて、やっぱり TensorFlow がなんかね、使い続けてる人が多いのかなってカットもありますもんね。
はい。
うん、
それで、うん、まあちょっと、この記事でも少し微妙に出てきてますけど、ジャックスみたいな、そういうのも一応進行というか。
は
い、
うん。
で最近の Google とかの、Google の研究、Google リサーチみたいなところが出すやつは、もう TensorFlow じゃなくて、どっちかっていうと、このジャックスとかで書かれてるのも多いんで、
うん、うん、う
ん。なんかそこのシェアが増えてくるのか、
そうですね。
みたいな、そういうのも。
勢力図が変わってくるのかどうかっていうとこですね、うん、今後。
はい。まあ気になってきますね。うん、それか、まあなんか前も、記事とかでありましたけど、その結局 PyTorch も TensorFlow も、まあ内容は結局どう結合してるかなんで、そのまままあ、うん、使おうと思えば、またいで、その結合だけ、うん、移動して、他の、はい、フレームワークに持っていけるとかも、うん、まああるんで、そういうふうに共存していくのか、それとも一強になっていくのかとかは、
うんうん、
気になってきますね。
うん。はい。
カレーちゃんは最近は、なんか何回も聞いてる気もしますけど、どこら辺使ってます？
最近がやっぱり PyTorch が楽なので、PyTorch を使ってますね、うん。
はい。
うん。なので、結構ずっと PyTorch が、使ってますね。
うん。
うん、
自分もなんだかんだで、結局なんかやろうとするときは結局そのさっきのペーパーウィズコードとか見るんで、
うんうん、
大抵そのまま実装使おうとするとやっぱり自分も PyTorch がメインで、
うん
うん、それで本当に Google のなんか論文のときだと JAX ちょっと使ってみるかぐらいな感じですね。
はい、あとは最近困ってるのがヌメライのデータで、
はいはい、
基本、勾配ブースティングでやってるんですけど、うん、
はい、
まあまあ、PyTorch というか、ニューラルネットでやってみようっていう場合に、うん、PyTorch のデータローダーがすごい遅くて、なんでしょう、早い、なんだっけな、まあ、若干早くする仕組みもあるんですけど、
はい、
まあ、それを使ったところで、まあ遅くて、で、TensorFlow は結構早いんですよね。
うん。
うん、そこをなんか克服できないのかなと思って、なんか調べたり聞いたりしてるんですけど、
うん、
なんかできないのかどうかわかんないですけど、まあ今のところできなくて。
はい。
はい。そこで、なんかヌメライは TensorFlow でニューラルネットするならやろうかなとかって思いつつ、
うん、
ちょっと今迷ってますね。
はいはい。
うん、
ヌメライもどうなんですかね。ヌメライも多分、うん、なんか公開されてるノートブック系が Keras とかそっちの方が多い気も。
はい、多いですね、確かに。
はい。
うん、
まあその公開されてる母数が少ないっていうのもありますけど、
はい。統治を公開しといて、誰か早くしてって言えば誰か早くしてくれるかもしれないですね。
うん、はい。
うん、確かに。
そういういろんな、その分野によってもやっぱ傾向は出てきますね。
うん、うん、うん。
まあ、その使いたい部分というか、う
ん、はい、
そこら辺がやっぱり使い勝手とかいろいろ変わりそうで、
うんうん、
そこでも、うんうん、まあ、どれを選ぶかっていうのは少し、まあ、参考にしておくといいのかもしれないですね。
はい、うん、うん、はい、一つ目の話題はこれで、
はい、
で、次が今週の分析コンペというので、
うん。なんか今週は結構終わったの、
終わったのが
確定が、はい。
確定が、そうなんですよね。
うん。
ペットファインダーコンペというコンペが終了したのと、あとサンタコンペ、オプティバーコンペっていうのが、まあ順位確定と、
うん、
はい、いうところになったというところですね。
はい。
う
ん、まあここら辺でも、あの、日本人のグランドマスターの方が誕生したりとか、いろいろ、はい。
うん。
日本勢が活躍してましたね。
どれも活躍してましたよね。
うん。
はい。で、ペットファインダーコンペについて、まあちょっと話したいんですけど、ペットファインダーコンペは、画像から、何でしょう。まあ、ペット、保護猫とか保護犬を扱うサイトの、何でしょうね。エンゲージメントというか、まあ、要はアクセス数に類するものみたいなものを当てるコンペになってまして、
うん、
なので、犬とか猫の写真から、そのエンゲージメントの数が1から100で与えられて、まあ、要は回帰の問題なんですよね。はい。なので、その写真から、そのエンゲージメントを当てる回帰の問題だったんですけど、結構1位のソリューションとかが面白くて、まあそうですね、グランドマスターのギバさんが1位だったんですけど、TIMM などの、まあ、画像のネットワークからその特徴化、要は、なんでしょう、中間層を取り出してきて、それでサポートベクターマシーンというか、サポートベクターリグレッションという、まあそうですね、サポートベクターマシーンみたいなもので、
うん、
これで、予想したものでも、それで、まあいくつも試したらしいんですけど、
はい、
それで CV16.92 を叩き出したというのがすごいなと思っていて、
はい、
まあ、SBM みたいなものって、まあ結構、なんでしょう、重くてなかなか使いづらかったんですけど、
うん、
そうですね、まあ、GPU で使えるようになったことで、こういうふうにな使い方ができて、それで、画像のモデルは結構アンサンブル頑張っても、ギバさんは 17.02 までしか CV いかなかったみたいなんで、
うん、
まあ、そうですね、この SVR の方がかなり良かったというので、で、これを、アンサンブル、画像のやつとさっきの SVR のものを、アンサンブルして、まあ、それが1位のソリューションになったみたいでして、
うん、
そうですね。なので、うん、SVR もかなりいけるんだなというのが、なんか、これももうノートブックとかで、公開されていたので、
はい、
SVR が効くっていうのはみんな分かっていたと思うんですけど、
うん、
まさかね、ここまで頑張れるとはなというので、結構なんか、なんでしょうね。画像系の、タスクやるときに、うん、選択肢の一つとして全然入るなって感じの、はい、ソリューションで面白かったですね。
うん、はい、こっちのコンペでしたっけ、うん、なんかトラスト CV みたいなみんな騒いでた。
あ、そうなんですか。
誰かが、
うん。コンペ終了した後とかですかね。
ですかね。はい。
はいはい。まあまあ、そうですね。結構トラスト CV が正解だったというので、うん、テスト際のサイズがまあまあちっちゃかったので、
うん、
CV を上げる、トラスト CV するのが正解だったみたいな感じでしたね。
うん、
だったみたいですね。うん、
はい。
とは、まあ2位のソリューションが、2位が確かあれですね。有名な TKM さんとか日本のチームだったんですけど、
うん、
まあ主にツイントランスフォーマーなどという、まあトランスフォーマー系の、まあ、画像のモデルですね。で、14モデルのアンサンブルというので、なんか1年ぐらい前までは、割とそうですね。まあ、従来の CNN みたいな画像系のモデルで頑張るのが多かったんですけど、うん、最近はこのトランスフォーマー系の まあ、画像のモデルがやっぱり強くて、私もちょっと動かしてみたんですけど、やっぱり これまで使ってた FCN ネットを使うやつとかよりも結構強くて、
うん、
まあ、このタスクに強い、まあ、のもあるのかもしれないにもけど、まあ、それでもやっぱ強くて、全然こっちの方が強いんですよね。
うん、
まあ、そういうモデルがやっぱりもう強いんだなというのが改めて、はい、思いましたね。
はい。
はい。で、まあね、あとはその14モデルでスタッキングで、で、前回のペットファインダーっていう同じホストのが開催してるものと、重複画像などを考慮してスタッキングしたと、はい、いうので、うん、いい、すごいソリューションだなというのと、あと TKM さんが動画を YouTube に上げ、うん、順次上げてるらしくて、
はい。
の、パート1とパート2は見たんですけど、
うん、
そうですね、パート2、1は、なんだっけな、なんか、コンペの、概要とかの説明で、パート2は、Docker 環境を整備して、それで、ノートブックを動かしてみるみたいな感じで、パート3からはその、ノートブックの改善とかを、なんか、 コンペにこう取り組んでますみたいな途中、コンペ中に取り組んで、動画を作って、動画のネタみたいなのを作っているみたいなので、うん、うん、これは今までやってる人がいなかったので、結構面白いなと思いながら、はい、YouTube 見てたので、勉強になりそうなので、この YouTube は結構おすすめですね。
はいはい。ちょっと話題ずれますけど、はい、確かなんか動画が、これってなんか、ずんだもんで。
はい、あ、そうそうそう。
はい。
ですね。
うん、なんかずんだもんっていう、はい、なんて言ったらいいんですかね。まあ、
これも。あんまり知らないんですけど、何なんでした
っけ？これ、ヒホさんっていう、はい、まあ、ツイッターの、とか、ニコニコ動画で活動してる方が、これも、はい、テンサーフロー系のニューラルネットワークを使って、そのリアルな声ですね、を人工的に作ろうっていうので、無料で公開しているアプリで、
うん、
でそういう、まあ、結構自然な、うん、発言というか、
うんうん、
キャラクターのができるようになってて、はい、うん、ついにここら辺までずんだもんがなんか来たのかっていう感じもしますね。
うん、そうなの。いや、そうですね、はい、ずんだもんとメタンっていう2人のキャラクターで、
あ、そうですね、ずんだもん四国メタンっていう、はい、
でね、うん、結構その方が教えてくれるみたいな、まあ結構やっぱ聞きやすいような気もしますね。
うん、
わかりやすくような見え方になるというかね。
はいはい。まあそのヒホさんも結構、うん、なんですかね、ニコニコ動画でライブ配信でニューラルネットワークのプログラミングガチャガチャやってたりとか。
はい、
うん、
はい、
結構追ってると面白い人ですね。
ああ、そうなん
ですね。はい、まあ、ちょっとずれましたけど、はい。
はい、はい、うん。そうですね。うん、これか。すごいですよね。うん、狙って、コンペで1位、2位か、2位になって、はい、
うん、
はい、その、ね、YouTube を取り重ねてきて、いい、ね、いいっすね。
うん。
うん、なんか。私もね、昔とか専業神楽とかやってた時とか、
はい、
まあ、一つのやり方だったんじゃないかなみたいなね、話題作りもあって、そうですね、うん。すごいやり方だなというところですね。
はい。
はい。
うん、なんか5位あたりに、
うん、
チーム、ペットファインダーの、はい、はい、ここら辺もなんか前、その関西忘年会の時は、なんかそこら辺でもう今日は絶対ペットファインダー話ししないみたいな。はいなんかリークになるからみたいな感じで、はい、
はいはい、
もうなんか取り組んでたの思い出しますね。
おお、あ、うん、そっか、それで参加されてた方もいるんですね、この5位のチーム。
はい、
うん、
はい、
な
るほど。
はい、で、そうですね、サンタコンペとかもそうですね、先ほど言ってたように上位ね、日本人の方がすごい活躍されてて、ね、グランドマスターになった人も多いですよね、うん、結構ね。はい、
こっちはどちらかというと、なんか最適化の話なんでしたっけ？
そうですね。
ソリューションが。うん。
うん。
まあ、なんでそういう競技プログラミングとかに、うん、強い人とか、うん、そっちの、まあ、あとはそういう本当に最適化の、はい、はい、人が強かった感じのコンペですね。うんうん、
そうですね。で、あと、オプティバーは、そうですね。日本人のニャンプさんがソロ優勝されたというところで、
はい、うん、
はい、そうですね、なんか、ね、鮮やかな、はい、ノートブックとかをたくさん公開されているので、そうですね、すごいなんか素晴らしいなと思いつつ見てましたね。
うん、
うん、はい。で、そうですね、これによって現在開催しているメダルありのコンペが、はい、4つとなったというところで、
はい。また寂しく、はい、
そうですね、
なってきましたね。
うん、結構ね、なんかペットファインダーの時とかに書いてましたけど、まあまあ本当また、うん、カグルのホストの方がまあ間もなく用意公開を用意してるみたいなことも言われてたので、
はい
はい、そうですね、それをちょっと待ちつつなんかねできるコンペがあればやりたいなっていうところですね。
うん、
リコさんこれやってるんでしたっけ？シーリサーチのやつとか。
もう一応、はい。
一応、はい。
あ、けど、そうですね。なかなか。
うん。
あと15でどこまでいけるか。
もう、そうですね。
はい。
もう、気づけば15日ですね。
はい。
うん。あと、先週ぐらいに話題になってたのが、まあ、バグで大量の利用停止措置が発生と。
そうですね。はい。
はい。うん、いうところで、レオンさんは大丈夫でしたか？
あ、自分は全然、なんか対象になってなくて、普通にアクセスもできて。
うん。
はい。けど人によっては本当にコンペの最終のなんか、うん、そろそろ最終的な、はい、ノートブックを決めないとみたいな感じの時に、うん、なんかそういうアクセスできないとかっていう。
はい。
人もいたんで、結構大変そうでしたね、うんうん、人によっては。
はい。 でしたね、なんかね。うん、
で、内容的には、なんか、これは、まあ、特に基準みたいのは公開されてないですけど、
うん、
なんか、カグルが新しいロジックみたいので、そのノートブックの不正利用みたいなものを、新しく追加したら、それが誤作動なのか、はい、まあ、その対象がすごい広くなってしまって、結構いろんな人、うん、もう本当にグランドマスターとかそういう人であっても、どんどんなんかバンされて、はい、しかもバンされるとログインができないし、
うんうんうん、
他の人もそのバンされた人のプロフィールが見えない状態だから、本当にまあ、強制退出というかバンされてる状態になってて、うんうん、
はい、
でもうやっぱ気づいた人がいて、どんどんそのフィードバックというかカグルの人にまあ連絡してって、うん、まあ、それで一時期なんか結構目立つ感じで、なんかなんですかね、注意文みたいなのも
カ
グル上で出てましたよね。
出てましたね。条文みたいに、ところに。
間違って、はい、うん、なんか大量にやっちゃってたよ、みたいな感じの、うん、話でしたね。
うん、うん。
まあ、それで今はもう回復というか、まあ、元に戻ったんですかね。
そうですね。
うん。
多分ね、バンされてた人も戻ったようなので、
はい。
はい、戻ったんじゃないのかなってとこですね。
うん。
うん。
まあ、本当にそんなに、なんすかね、ノートブックの、なんか、不正利用、
うん、
まあなんかいろいろ、まあノートブックも使おうと思えばコード実行できるんで、いろいろできそうですけど、はい。
はい。
うん、まあ、通常の使い方なら、はい。
はい。そうですね、通常の使い方
だとは思うんで、はい。
まあ、マイニングとか、はい、うん。しなければね、多分大丈夫だと思うんで、
うん。
はい。ってとこですね。
うん、
はい、うん、そうですね。今週は、今週のカグルというか、今週の分析コンペ。はい。で、こんなとこですね。
うん。
はい。うん。はい。
最近の雑談。最近だと、やっと思い越し上げて、はい、1DB を使い始めたりして、
はい。
で、あれって、なんですかね、うん、自分も今まで単純にそのグラフ的なものしか記録できないのかと思ってたんですけど、例えば画像とかのニューラルネットワークだったら、はい、その生成される画像とかも一緒になんか保存というか、
うんうん、
残しておけたりとかで、あ、こういう使い方もできるんだみたいなのは、うん、
おー、なるほど。
なんか驚きというか、感心してますね、
はいはい。生成される画像というのはどんな画像
ですか？例えばギャンみたいなものをやるときに、はい、
はいはい、
その、例えば、このステップ、なんか100回学習したら、
う
ん、その100回の時のと1000回の時のみたいなのを比べられる、はい、その時系列で、はい、残しておいてくれたりとか、はいはい、
うん、
うん。なんかそこら辺はすごいいいなって思いましたね。
うん、うん。そうですよね。すごいですよね。
うん、そこら辺をやってたのと、あと、うん、これもなんかいつの話かわかんないんですけど、
うん、
アビシェフさんがなんか、ディスコードをなんか作ったというか、はい、なんか、ツイッターで、なんかアビシェスさんが、なんかコンペやるぞみたいなことをつぶやいてて、
なんかつぶやいてましたよね。
はい、参加したい人はこのディスコード入ってね、みたいのに、入って、うん
うん
うん、それで入っ、自分は一応入ったんですけど、入って。
入ったんですね。
はい、けど、まあなんか何が起きてるのか全然把握はしてないんですけど。
うん、ああ、なるほど。
なんか、そしたら、ディスコードでもなんか、その、なんすかね、
うん、
そういう ML 強強な人が、なんか結構集まってる感じのディスコードが出来上がってるみたいですね。はい、うん。まあ、なんか、反カグルの、なんか、コミュニティみたいな感じに今なってますね、うん、ディスコードが。
あ、そうなんだ。
これが何なんだ、ML スペースっていう。
ML スペース。
たぶんアビシェフさんあたりのツイッター追ってれば、うん、招待リンクとか今も入れるとは思うんですけど、
うんうん
うん、なんかいろいろ盛んにみんなさん、なんか投稿してますね。
おお、そうなんだ。結構、じゃあそこは盛り上がってるんですね。
うん。
ML スペース。
なんかカグルチャンネルみたいなのもできてたり。
はいはい。
まあ、これがどういう目的でかが、まあ、ほとんど英語だったんであんま追えてないというか。
うん。
うん、まあ、けどなんかすごい。追ってったらいろんなそういう最新の機械学習系の情報を得そうなチャンネルですね。
なるほど。
はい、なんか最近見てたのはそこら辺ですかね。
そうですね。最近は、私もそうですね。そんな、あんまり今週は、なんか先週まで北海道に帰ってたりして、
おう、はい、
そうですね。まあ、楽しんでましたね。
うん、北海道は雪はやっぱ、 多いところの、なんか北海道によっても、
うんうん、
なんか結構違うっていうじゃないですか。札幌ともうちょっと。
そうですね。なんか、はい。
いろんな場所で、あんまり、うん、なんですか、北海道の地理もそんな強くないですけど。
そうですね。私の方は、南の海沿いのところで、普段全然雪はあんまり降らないところなんですけど、
はい、
この度はもう、この低気圧の影響とかで、
うん、
はい、めちゃくちゃ降っていて、
お、
はい。なんか、雪かきとか珍しくしたりしましたね。
うん。はい。
うん。あと、その前はね、スキー場とか行って、スキー場も降ってたりとかして。
うん。
うん。結構ね、うん。いろいろ。今年は雪が結構多かったんじゃないのかなとか思って。
うん。
したりして。あと、ね、ずっとコロナになってから帰れてなかったというか、札幌に寄れてなかったんですけど、はいはい、帰ったとしても。うん、
はい。
なんか久々に札幌に行ったりして。で、うん、まあ、ただね、一泊しただけだったんですけど、大学の時にお世話になった、食、なんていうんですかね、食堂とかはね、今でもやっぱ続いてるんで、
うん、
はい、懐かしいなとかって思いつつ、はい、そうですね、大学の近く散歩して帰ったりして、懐かしかったなって感じでしたね。
うん。
うん。
あんまりこっちの出雲の方は、雪は、はい、まあ、降ってはいるんですけど、そこまで積もってはない感じでしたね。
うん、あ、出雲の方も降るのも降るんですね。
ですね。積もるときはやっぱ積もるんですけど、
うん、
まあそこまで今年は積もんなくて、はい、まあよかったですね、はいはい。変に外に、まあなんか出られなくなるのも困るんで。
これですね。アビシェックさんのツイート。
はい、今ちょっと貼っときました。
お、
特になんか何も考えずにディスコードリンクだと思って勝手に入ってたんですけど。
うん
うん、これがどういう目的なのか。
うん
うん、そうですね。あ、そういえば最近、なんかディープLの、あれですね。
はい。
エクステンションが、前からあったのかわかんないですけど、なんか、Chrome とかのエクステンションで、はい、はい。ディープLが使えるようになって。
はい、
特に仮想通貨
界隈。まだ使ってないんですけど。
はい、あ、けど、まあ、なんか使いやすいというか、はい。便利に利用してますね。
なんか。それで PDF も使えるとかって誰かが言ってた気がして、DeepL のエクステンションで。
うん、はいはい。うん、ああ、なるほど。あ、だからまあなんか使い方とかだと、例えば今も自分、例えばその Twitter のアビシェフさんの今ツイートを開いてて、
はい、
そこの選択して、選択すると、DeepL のなんかアイコンみたいなのがピョコって出てきて、そこをポチって押すと日本文が一緒にそこに、うんうん、ウィンドウで出てくれるみたいな感じで、うん、まあ、使いやすいですね。
うん、素晴らしいですね。
ああ、けどやっぱなんか、アビシェフさんが、カグルでコンペティション立ち上げるんですかね。そしたら、Google デベロッパーズが、なんか、商品のスポンサーしてくれる。
へぇ
みたいで。
なるほど、う
ん。この、はい、コンペが、どのコンペなのかは全くわかんないですけど。けど、ついになんですかね。やっぱ、どんどん、こう、強くなっていくと。
でも、そうか、これが1月6日なんですね。
そうですね。はい。
なんか、昨日とか一昨日とかに、アビシェクさんが、カグルを引退するっていう、
はいはい。
のをどこかに書かれてたので、
はい、はい。
カグルのことはすごい尊敬してるけども、
うん。
なんか、そうですね。なんか、ちょっと、なんとかなので、はい。引退しますみたいなことも書かれてて、な
ん
か、そうですね。どんな感じなのか、あれですね。
もしかしたらそっちの、ML スペースというか、そっちの方で、なんか活動してったりするのかもしんないですね。う
ん、
はい。
そうですね。
まあ、なんか、前も少し話しましたけど、カグラーがグランドマスターを取ったら、次に何を目指すか、問題というか、はい。
はい。
うん。
そうですね。
まあ、そこら辺も気になるっちゃ気になりますね。うん、
うん、
特に、まあ、アビシェクさんはもう全部すべてのグランドマスター。
そうですね。
はい、取得してるんで。
はい。そうですよね。次のステップ何を目指すか。
うん。
うん。うん、まあ、どこですかね、今週は。
ですかね。はい。
はい。それでは、今日はこれで終わりたいと思います。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。